クリスマススペシャル、クリスマスソングを考えよう。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
いや、クリスマスイブですね。
そうですね、
メリークリスマス。京都大学の藤井聡です。
はい、アシスタントの吉田直です。
はい、いつもねラジオ表現者ではあれこれ政治とか、はい、経済とか哲学とか、まあ、ちょっとややこしいかなみたいな話してますけども、今日はもろクリスマスイブですから、
はい、
もうとにかく最初からずっと感じのいい曲を流しちゃおうと、もうクリスマスプレゼントの回にしちゃおうと。でこれね、ネットで聞いてはる方はブチブチになりますけど、
はい、
ちょっとそこはもう辛抱していただいて、
申し訳ございません。
はい、今日はね、いきなり曲でいろいろやっていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、聞けばクリスマスが丸っぽ音楽でわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、今日はクリスマススペシャルということで、はい、1曲目は何ですか？はい、
まあ、クリスマスの定番といえばね、もちろんあの I'm dreaming of the white Christmas、
ムーディームーディー、
ね、ホワイトクリスマスですよね。
、はい、
ぜひまずはこの1曲で盛り上がってまいりましょう。ラフィンノーズのホワイトクリスマス。ラフィンノーズ、これ1981年から91年まで活動してた、はい、パンクバンドでね、
はい、
でこれあの彼らの70年代から活動してて、インディーズっていうじゃないですか、
はい、
こうインディーズっていう言葉を世に広めた、もうジャパンパンクの草分けの方なんですね。
先駆者って、
そうそうそう、まあ、今またちょっと復活して今やってらっしゃるんですけど、やっぱりこうメインはこう90年まで91年までやってあった方、まあ、学生の時僕もこれバンドでね、
はい、
あのクリスマスのところやってましたね。
あ、そうなんですか。
ライブでこれ盛り上がるっていう、
はい、
これもうめちゃくちゃな曲で、これ歌詞とか結構普通なんですけど、
はい、
まあ、途中でねこれあのアナーキーアナーキーワイクリスマスって言うんですよ。アナーキーってお前ホワイトクリスマスにアナーキーってもうどういう意味やねお前。
本当ですね、無秩序無秩序。
そうそう、もう全然意味わからないんですけど、でもこのふざけてるっていうのはこれね、70年とか80年代の、まあ、パンクのまあ特徴なんですよ。でこれね、今日はこのクリスマスソングを考えようですからね、ちょっと考えてみますとね、はい、これあの70年80年というと世の中全体しっかりしてて、世界中もまだしっかりしてて、なんか常識がしっかりあって、だから常識がしっかりしてる時にこう中指立てて、なやお前おかしいやないか、アナーキーアナーキー、ホワイトクリスマスで叫ぶと、おおもろいなってこうなるわけですよ。
はあはあ、
だから当時はこう世の中がしっかりしたからパンクが成立してたんですけど、
はい、
今やもうね、政治とか国会とかテレビの解説者とか、場合によっては小学校の先生とかね、もうそんな方々ももうアナーキーなパンク野郎みたいな感じになってるじゃないですか。もうこのめちゃくちゃでしょ、なんかもう先生も変なことしたりとか、学者嘘ついたりとか、はい、もうなんか総理大臣も何言ってるかもうなんかわかんとかね、なんかいろいろありますやん、
はい、
でそんなめちゃくちゃなやつが増えてきたんで、もうパンクがね、うん、入らなくなったんですよ。
そうなんですか。
だから目立たないじゃん、パンクやるかって言うても、いやそんなんいつも国会で見てるしみたいな、ちょうちの学校の先生の方がもっとパンクやでみたいな感じな なっちゃったからパンクがもうね全然入らなくなってるんですよ。
なるほど。
だからねこうパンクが入らなくなったんで、じゃあ今ねだからそれがねだいたい90年から2000年ぐらいの時に世の中がもう完全に底が抜けて溶けて腐ったので、
はい、
音楽シーンの中ですごいちゃんとしたものがポップミュージックの中でも歌われるなって、すっごいポップミュージックのレベルが2000年ぐらいから上がったんですよ。
うーん。
でねやっぱりね僕ねクリスマスの季節になるとこの曲はいつも心に染みるんです。ミーシャさんの Everything。ミーシャさんの Everything、
はい
ね、これはご存知ですよね。
もうこれは有名です ね、うん、
2000年発売の大ヒット曲、はい、あの当時の大和撫子っていうドラマのね、はい、主題歌であの松島菜々子さんでしたっけ、
はいはい、
うん、でこう売れた曲ですよね。
うん、
これねミーシャさんのねデビューって98年なんですね、
はい、
で98年僕ねこれ今回かけるにいろいろ調べてみたらね彼女のね最初の頃は僕めっちゃ聞いてたんですよね。
へー、
うん、すごいボーカル力じゃないですか。
いやもうめちゃくちゃ上手いです、
うん、僕らの感じやとねちょっと俺らより上手いかなぐらいの人が歌ってるっていうのが日本の歌手ってイメージだったんですよ、
はい、
だから僕でも手届くなって感じでしたけど、
はい、
当時の歌手って70年代とか80年代もうこうなると、うん、あ無理って思いますよね。
いやもう本当に
これ
も
だから次元がこう3つ4つ違うなっていう、まあ、今やったらこう結構このクラスのボーカリスト増えてきましたけど、うん、多分ねこのレベルのボーカリストがの草分けなんですよこうミーシャっていうのは。 でもねこれ98年とかデビューですけど98年って言ってまさにこれあのデフレとともに誕生したシンガーなんですよ。
あそうなんですね、
うん、だからね日本がデフレなんてダメになってきた時にポップミュージックが良くなったんですよ。
あれ消費税って97年
です97年ですその翌年にダメになったからミーシャさんが出てきた。これどういうことかって、うんうん、日本の中枢にいたすごいレベルのいろんなエネルギーがポップの世界に移ったんですよ、
はい、
で日本のど真ん中が空洞化しててダメになっていくっていうことなんですよね、うんうんうん、だからもうこの頃本当あの包み込むようにとかね、はい、日の当たる場所とかね、まあ、そういうのがめっちゃ絵のが出てきたんですけど、はい、それは日本社会が壊れていくサインだったんですよね。でもねこの社会が根底から壊れていくっていうと日本より前にちょっと壊れてた国があるんですよ。
えアメリカですか。
いやこれね、まあ、アメリカもそうですね。そうですけどイギリスもそうなんですよ。
イギリス
はねやっぱりね70年代80年代にものすごく没落していったんですよね。だからものすごく素晴らしいポップミュージックがいっぱい出てきて、だからビートルズとかもそうする、レッドゼッペリンとかも、
はいはい、
だからね世の中が腐ってくるとポップミュージックとかロックとかがすごく良くなっていくんですよ。
うん、
で僕はその現実をね僕はあの中学生の頃目の当たりにしてビビりまくった曲があるんです。もうこんなレベルの曲がロックであるかと、
はあ、
これね微妙に僕にとってクリスマスソングです。
何ですか。
クイーンの Somebody to Love。 クイーンといえば今年はあのボヘミアン・ラプソディで大ヒット、
はい
ね、これ僕も見てきましたけど、うん、とにかく音楽がええんですよ。
うん、
でねもうなんかいろいろストーリーがどうやとかね最後の20分がどうやって泣いたとかありますけど僕はねそんなあんまどうでもいいんですよ。とにかく一曲一曲はあのでっかい画面でこうやって聴けるっていうのがもうめっちゃ僕は気持ちよかったんですよね、はい、まあ、好きだからクイーンが、うん、でその一発目がこのサンバディとラブだったんですよね、
はい、
僕ねこれ中1の時ですよ。今でも覚えてますよ。 MTV って小林克也さんのね番組があるんですよ、
はい、
でそこでね流れたんですよ。そしたらねロックじゃないですか、
はい、
ロックのくせにねなんかこうようわからん高尚なこうオペラな感じでやっとるわけですよ。
すごいあのハモリも綺麗で、ね、
こっちはもう沢田研二のもう TOKIO ぐらいしかロックではわからんような時代にですよ、
はい、
このなんか知らんけどオペラとでギターのかっこええもうソロと一緒になってもでまるでねなんかもう西洋のガチのクリスマスの教会で聴いてるみたいな音楽じゃないですか、
はい、そうですね。
これがやっぱりこうイギリス自体がもう根から腐ってダメになってきてたから文化の本流がロックの世界に流出してきたんです。それで僕らみたいなロックファンみたいなやつもオペラに触れることができたわけですよ。だからこう世の中がダメになってくるとミーシャさんみたいな上手い人が日本でも出てくるみたいにイギリスがダメになってくるとこういうオペラをフューチャリングしたようなロックが出てくるわけですよね、
はい、
でしかもねこれ歌詞が Somebody to Love、 これ誰か愛する人 なんか素敵じゃないですか。
素敵ですね。
今日もクリスマスイブですから、もうクリスマスイブぴったりですよね。
いやもう本当に
サンバディラブ、ね、ぜひクリスマスイブの夜サンバディラブ、どなたか愛する方とゆっくりお過ごしください。超ド定番、
そうです ね
山下達郎のクリスマスイブです。これが流れるともうクリスマスですよね。
はい、
ね、もう日本がめちゃくちゃ勢いがあった1983年ですよ、これ発売が。
あ、そうなんです ね、
これね、メロディーズっていうねアルバムで、もこのアルバムも山ほど聞いてて、 JR 東海でなんかこうちょっとトレンディーな感じになる前から僕この曲すごく好きね。もともとねこれあの大竹栄一と同じような話なんですけど、大体こいつらって夏の曲しか作れへんやんけみたいな感じがあったんですよ。
はい、
お前なんかいつも夏やなみたいな感じだった。いや違うよ、俺らちゃんと冬の曲作れんでと、うんうん、いうので作った曲ですよ俺。
そうなんですか。クソネがきっかけなんですか。
そうそう、だからもう冬のど真ん中を作ったわけですよ。
そうですよね、
クリスマスイブってこの俺がもう冬ど真ん中作るでと、うん、もう聞いてくれこのスタンダードなクリスマス曲をと、
はい、
変化球投げてないので、
はい、
クリスマスイブの曲ど真ん中になってるんですよね。彼本当天才やなと思うんですけど、当時のアメリカンミュージックですけど、彼が聞いてたのはそれ全部こう心に入れて、で基本的な音楽理論とかも当然分かった上で、これで、ね、冬のど真ん中を作るとこういう曲ができるっていうね。
そりゃ売れますよね。
いやそうなんですよ、
うん、
でこれねご多分に漏れず、またよくね僕もクリスマスになるとパーティーバンドでこれ弾いてましたね、
はい、あそうなんですね。
この曲はね意外とベースラインがかっこいいんですよ。
ベースライン
これね音楽好きな人一回よくベースライン聞いてみてください、うんうんうん、これ結構かっこいいですよ。グングングングングングングングって、
だから僕
はこ
れ
この時は僕ギターからベースに乗り換えて、
はい、
ベース弾かせろってしかもこれコーラスすごいですよね。
あ
の途中の
感じ、
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパボヘミアンラプソディのクイーンのあの多重録音ももう真っ青じゃないかと。
ママミヤママミヤ
ママミヤママミヤ、
ね、はい、
この美しいコーラス曲、うん、これ本当にすごいいい曲なんですよね、
はい、
ただこれあのクイーンも悩んでたんですけど、あんまりに美しいコーラス曲を作っちゃうと、うん、ライブでできなくなるんですよ。
あ、う
ん、だからねボヘミアンラプソディも例えばライブエイドのシーンってあるんですけどね、
はい、
あれなんか典型ですけど、そのママミヤママミヤまでしかやらないんですよ、
う
ん
うん、そうなんですね。
でね、なんか苦肉の策でこうテープ流したりとかするんですけど、
はい、
なんかちょっと興ざめじゃないですか、うん、客の方も。
あ、生じゃないんかって、
うん、こうテープ聞かされてる、うん、だからねこれ達郎さんもやっぱりねライブがネックになってたんですよね。あんまりも美しいコーラスの曲を作りすぎたん で、
うん、それって例えばなんかそのバックコーラスがする、うん、でもまた違 う、
そうで、だからバックコーラスが大事になるんですよ、
うんうん、
でそれをねなんか一手に引き受けてた天才ミュージシャンがいたんですね、
はい、
そのバックコーラス、山下達郎のバックコーラス、これはね普通にレコードも出してるものすごい優秀なミュージシャンだったんだけど、山下達郎もすごい彼は才能があるからって言ってバックコーラスに入れてバックをこう任せてたやつがいるんですよ、はあ、で僕がねこの番組を KBS で始めてから、うん、絶対そのうちその方の曲のこれをかけたいと思ってた曲があるんです。その山下達郎のバックコーラスをやってた方の代表曲です。村田勝人さんの一本の音楽。
週刊ラジオ表現者 藤井聡あるがまま日本京都。
いや、あの村田さんの一本の音楽、はい、すごい爽やかでいいですね。
ちょっともう皆さんごめんなさい、クリスマスであることついつい忘れてしまったかもしれないですけど、めっちゃ夏の曲で、
うん、ね、
これもなんか山下達郎プロデュースなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから山下達郎はこういう夏の音楽を作ってる人間やったけど、うん、あえて作ったのがあのクリスマスイブだという、うん、なんか本当はこんなやつなんだよっていうのをこう、うん、紹介する意味でこうかけさせていただきましたですけど、
はい、
残念ながら村田さんは若くして他界されたんですよね、うん、一昨年ですねに亡くなっちゃったんですけど、
はい、
これあの前もここで一回お話ししましたけど、
はい、
僕が高校の時この KBS のハイヤング京都で毎週こう DJ で3時間ですよね、あれね、3時間10時から1時までずっと話してはって、僕毎週聞いてたんですよ、
はい、
村田さん好きやし、
うん、
で僕のデモテープ送って僕の曲かけてもらったとかね、
はいはい、
2回流してもらいましたよみたいな、うん、ありましたですけども、
はい、ほ
んとこの曲はね素敵でね、カラオケにも入っててね、僕が歌うとねいつもねなんかもう順位とか出てくるじゃないですか。
あ、
歌ってるやつが全国で80人ぐらいしかいないみたいなね、
はい、
知ってる人少ないんですけど、むちゃくちゃいい曲、うん、
ずっとねかけたいっておっしゃってましたもんね、
うん、なんですよ、はい、で一本の音楽ってこれどんな曲かっていうと、一本の音楽をいつもこう携えていればどこにでも行けるよっていう、
うんうん、
旅に出るんだったら一本の音楽をポケットに、昔はあのカセットテープのイメージでしょうね、
はい、
ポケットに入れてどこに行っても大丈夫だよ、
うんうん、
一本の音楽さえあれば一本筋が通るんだ、まあ、そんな曲だったんですよ。だから僕いつもこの曲もそうですけど、うん、なんか音楽で、まあ、頑張ろうかと、うん、自信があってもピースオブマイウィッシュで歌って頑張ろうかみたいなことでやり直していけるかなと思うような、
はい、
だから音楽は本当大事だなと、音楽の力を思い出させてくれる、
本当にパワーもらいますよね、
うん、そう一本の音楽なんですよね、
うん、
だからこのクリスマスの夜はぜひいろんなところでね素敵な音楽、君の好きな歌を聴きながら、これね君の好きな歌をっていうところがあるそこね、
はい、はいはい、ちょっと似てました。
あと村田さん好きやから、ね、こう君の好きな歌を聴きながらゆっくりお過ごしいただきたいなと思います。
はい、いや今日はねいろんな曲ご紹介いただきましてありがとうございました、
はい、
いやもう編集長、いよいよね、はい、クリスマスが終わると年末ですよ、
来週は実は大晦日放送なんですよね、
で今年元旦から始まり
なんか月曜日美味しかったですよ今年は
ね
クリスマスの9時半からの尺も取れたし、
はい、
大晦日の尺も取れるなんてね、
すごいですよ、
ほとんどナインティナインかみたいなねナイナイのみたいな、ダウンタウンのみたいな、
は
い、
ね、
もう形で DJ 頑張りたいと思いますけども、
はい、
まさにね2018年が終わる直前に今年最後のラジオ表現者をお届けしようと思っています。
はい、番組では皆さんからのご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは今週もありがとうございました。
はい、ね、こういい感じのクリスマスソングが今流れてますけれども、本当に今日どうもありがとうございました、はい、それではまた来週月曜日大晦日午後9時半までさよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。